君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
別れと出会いの季節です。義歌大の教授が体感すると、研究はそこでおしまいなんでしょうか。いいえ、そんなはずはありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は豊橋義歌大で15年、この春で体感されます義歌大電気電子情報工学系教授福田光雄先生の研究室を訪ねます。
今日僕らが伺ったら先生はお部屋を片付けてましてね。
はい、もう3月末で定年退職ですので、部屋を開けなきゃいけないということで、今必死に片付けてます。
部屋の隅にはとっても綺麗な大きな花束がありまして
、昨日ですね、
はい、
まあ、普通の言い方をすれば学科ですかね、
うん、
で送別会開いていただいて、その時にいただいた花束なんですね。
学科でお別れ会ですか。
まあ、電気電子情報工学系で開いていただきました。
じゃあもう来週はこの部屋使われないわけですか、先生。
まだ3月31日まではいるんですけれど、
はい、
今高市住宅っていうことで感謝の方に入ってるんですけど、そちらの引っ越しもしなきゃいけないので、
は
い、もう来週はそちらにこう注力という予定にしています。
お忙しいところありがとうございます。先生は豊橋の義歌大にいらっしゃって何年。
15年ですね。
初めての愛知県。
学会とかでは来たことありますけれど、
はい、
半ば定住的に来たのは初めてですね。
それまでは別の大学で教えてらっしゃったんですか。
いえ、私はもともと企業に所属してましてですね、
はい、
NTT の研究所、まあ、入社した時は電電子社でしたけれども、
うん、
フォトニクス研究所というところで、
うん、
まあ、光ファイバー通信に使う半導体レーザーの研究に携わっていました。
今光なくしては通信できないような世の中ですけどもね。
そうですね、我々日常生活では光を通信に使われているとかですね、
うん、
ファイバーが世界中に張り巡らされているなんていうことを考えることはないんですけれど、
うん、
もう皆さんがモバイルを使うとかですね、インターネットがもう簡単にこう通接続できるとかですね、うん、そういう背景にはもう光ファイバーネットワークというのが全世界にこうあるわけですよね、うん、
それは昔々福田研究員たちが頑張ったおかげ。
もう世界中の方々がもう頑張った。だから1970年代後半それから1980年代前半はですね、
うん、
もう世界中の、まあ、電信電話会社がそこに入っているような研究員の方々も、うん、あるいは企業のもちろん研究員の方々 もう必死で頑張ったわけですよね。
でもそれが30年40年後には世界中にそのシステムが張り巡らされているっていうようなスピードっていうのはなんか信じられなくないですか。
それはね、やっぱり進歩っていうのがね、うん、これどんどんどんどんもう早まっていて、まあ本当にこの速さで進歩していいのかどうかっていうのもね、最近はちょっと心配になりますけどね。
そうですか。それが民間企業のね、研究室でバリバリやってらっしゃった福田先生がこんな田舎の大学にいらっしゃってちょっとのんびりしたんじゃないかなと思うと、そうではないんだそうですね。
まあ正直言うとですね、大学に来たら少しゆっくり研究できるんじゃないかなと思ってきたんですけれど、うんうん、やっぱり研究のペースっていうのは NTT の研究所にいた時とあまり変わらないですよね。
のんびりやろうと思ったらのんびりできるんじゃないですか。
いや、もちろんそうですけれど、それはやっぱり少しでもいいものを作りたいとか新しいものをこう見出したいっていうのはありますからね、
うん、
やっぱりいろいろ動いてしまいますよね。
じゃあむしろ忙しくなったぐらい。
そうですね。ただ優秀な学生たくさんいますので、
うん、
もう学生と一緒に楽しんでる、あるいは苦しんでるっ っていうところですかね、う
ん、やっぱり研究所ではどちらかというと同じ世代の人たちと一緒に、
まあ、若い人から、まあ、年配の方までもちろんいるわけですけれど、うん、その中でやっぱり組織化されてるわけですよね、うん、もう担当も、まあ、ある程度こう決められていて、で、そこでこう研究やっていたわけですけれど、もう大学に来たらその辺の組織を作るのももう自由だし、うん、何をどう動かすのも自由だし、うん、その代わり、ね、全部責任を取らなきゃいけないと、どうやって取るんだって言われたらそれは、ね、困りますけど、うん、でも全部自分に跳ね返ってくるわけですね。
まあ先生はね、そんな責任を取らなきゃいけないようなそんなことにはならなかったので今こうやって笑ってらっしゃるんでしょうけれども、
でもやっぱり研究をする、これ世の中にないものを作る、あるいは世の中で分かってないものをこう見出すっていうことは、やっぱり趣味は、まあ、半ば趣味でないとできませんからね。
大学の研究者になってよかったなと思うこととか。
あ、それはね、やっぱり若い学生と一緒に、あの、まあ、定年65ですけれど、そこまで、ね、喜び悲しみ、うん、楽しみ、うん、いろいろこう共有できたっていうのは、これはもう幸せなことですよね。
民間にいると60代になるとなかなか若者に触れる機会っていうのは少なそうですもんね
大学ほどはないですよね、
うん、
まあ、だから学生を僕らの教えるっていう立場にあるのかもしれませんけど、逆に学生に教えられたんじゃないかなというふうな気持ちもありますね、うん、
はい。先生のこう技科大にいらっしゃってからの研究というとどういう分野になるんですか。
これは一言で言うとナノフォトニクスっていう分野で。
あ、じゃあやっぱり光通信なんですか。
は、光通信を目指してやっているっていう言い方はできますね、
うん、
NTT にいる時はもう本当に地球規模での通信っていうふうなことでやっていましたけれど、はい、
うん、
今やっているのはナノスケールのデバイスを作りたいと。でその中で光を使って通信をしたいと。
今デバイスっていうと電気で動いているイメージですね、
まあ、いろんなデバイスがありますけれど、うん、まあ、私主世界録を作りたいなと思っているんですけど、光と電子の融合したですね、
うん、
今使われている主世界録っていうと、まあ、シリコンをベースにしたIC とか LSI とかっていうのはもちろんあるわけですけれど、はい、それはもうナノスケールですよね。もうデバイス一個一個はですね、うん、もう1ミリ以下の領域にもう新聞 何枚分の情報もこう詰め込めるわけですよね、
うん、それを光にしたいということですか。電気信号の代わりに光信号でデバイスを動かしたい、
そうですね、まあ、ミリメートル以下の領域で通信をやりたいと、
うん、
これは、まあ、オンチップのインターコネクトっていうような表現されてること
あります。NTT 時代は地球規模で通信ですけれども今度はミリ単位の中で光で通信させたい。そ
うですね、まあ、ミリというかもうミクロンあるいはナノですね、うん、
それを光で。
そうですね、人間がこう見える電磁波っていうのは、まあ、光っていう一般的に呼んでますけど虹の七色ですよね、
はい、
でその外側には短い方だと紫外域があって、うん、長い方だと近赤外中赤外。私が目指しているのは虹の七色の光ではなくてちょっと外側の 1.3 ミクロンとか 1.55 ミクロン帯の波長の光を使って通信をやりたいと。でそれは光ファイバー通信の時にもその波長帯が使われてたわけですよね。
赤外線、
近赤外線ですね、うん、でそれを使って1ミクロン以下の領域で信号のやり取りをしたいと、
うん、
だけど波長が1ミクロンとか 1.3 ミクロンとか 1.55 ミクロンなわけですよね、
うん、
じゃあ波長よりも小さな領域どうやって通信するんでしょうっていうことになるわけですね。
もうそれぐらいの小ささになるとその光の波長よりも小さくなっちゃって、光として成り立たないわけですね。
そうですね、だから電子デバイスがずっともう数十ナノメートルのこう大きさまでにこうなってきたっていうのは、電子もこう本当にミクロな世界に入ってみると波になるわけですよね、
うん、
で波、まあ、虹の七色の光の波長と比べると3桁ぐらい小さい、
うん、
ということで電子デバイスっていうのは小さくできるわけです、
うん、
だけど光はもう、ね、まあ、1ミクロン前後なので1ミクロン以下にするってのはなかなか難しいわけですよね。
じゃあ電子デバイスだけでいいじゃないですか。
今までは良かったんですね。今までっていうか前世紀ぐらいまで良かったんでしょうね、うん、今世紀ぐらいからはもう情報爆発っていうことが言われていてですね、うん、もういろんな情報量がもう世界的にこう増えてきてるわけですね、うん、これはもう指数関数的に増えてるわけです、うん、でそれを我々の生活に役立てようとすると情報処理をしなきゃいけない、うん、でそうするともうすごい速度で膨大な量の情報を処理しなきゃいけないってことになるわけですね。だけど従来の LSI とか IC っていうとその情報を処理する性能がもう飽和してきているわけですね。
そこで光ならもっといけるわけですか。
光を使うと電気信号が伝播していくよりも速い速度で伝えることができるわけです。
光は電気より速いんですね。
まあ、あのデバイスの中だったら光の方がずっと速いですね。
あ、環境によるんですか。
ですね。電気信号が遅いっていうのは、まあ、あの皆さんよくご存知の電気抵抗があります、うん、一つですね。
あ、
それからあのこう電流が流れるっていうのは電子がこう動いて流れていくわけですけど、うん、まあ、電流の速さと電子の動く速さっていうのはもちろん別ですけれど、でも電子の動く速度遅いで電流の動く速度っていうのも容量、まあ、電気部品でいうとコンデンサーっていうのがありますけれど、うん、あの電流の流れる速さをこう引き止めるような成分がいっぱい出てくるわけですよね。
光はそういうのがいらないわけなんですね。
光は感じないんです
と。やっぱり光でやりたいけど小さいところに入れられないっていう難点があるわけですね。
だからあの光と電子デバイスの融合した集積回路ってもちろんあるんです。だけどその集積回路の中見てみると電子デバイスはもう非常にコンパクトに集積されてるわけです、うん、でそこにはあの光を伝えるための導波路とかですね、うん、光源であるレーザーとか LED あるいは受信機のフォトダイオード、これがもう広い平原の中にポツンポツンとあるんです、
うん、
だから電子デバイスはもう本当にあの都市みたいにドーンと立っていてその周りに広大なあの荒野が広がっていて、うん、その中にポツンと光デバイスがあるくらいの感じになっちゃうんですね、
うん、
でそれは集積といってもなかなか効率が悪いんですね、うん、だから光のデバイスをどんどんどんどん小さくしていって電子デバイスと同じくらいになれれば都市をいっぱいくっつけられるわけですよね。
でも波長の鎖がある限りは
なかなか難しいわけですね。
その無理難題に先生はずっと15年間挑戦してきた。
そうですね。だから光のエネルギーを波長よりも小さなところにこう閉じ込めて、うん、そのエネルギーを使って信号をやり取りしたいということで、うん、その基本のデバイスですかね、その可能性をこう示せればいいなと思って研究してきました、うん、企業なんかにいると利益につながらなきゃいけないわけですけど、
うん、
まあ、もちろん基礎研究っていう部分はありますけれどね、企業でもですね、うん、ただ大学は直接打って儲けるっていうことではなく可能性、その可能性がなんとか見えてきたかなっていうところでしょうかね。
どんなところにヒントがあったんですか。
これはですね、大学に来た時はやっぱり光を小さな領域にこう閉じ込めようと思っていたわけです、
うん、
っていうのは電子ってっていうのは、まあ、マイナス電荷を持ったあの粒子と一般的には見れますけれど、あの、うん、マクロ的にはですね、でその電子っていうのは小さな領域にあのエネルギー消費器を作ってあげると閉じ込めることができるわけですね、うん、それ以下になってくると今度波として見なきゃいけなくなるわけですけれど、だけど光、まあ、電磁波っていうのをある領域に閉じ込めるっていうのはこれ至難の技なんですね、うん、でなかなかそれがあのうまくいかなくてですね、ある時こうふと思ったのはですね、もうだいぶ前に読んだ書物だったと思うんですけど、
はい、
人間っていうのはもう太古の海からこう発生してきた生物からこうずっとこうまた派生してきてるわけですよね、
はい、
でそうすると、まあ、人間っていうのもこう海が今でも必要なんだというのをどこかの書物でこう読んだ記憶があるんですね、
う
ん、でそうすると人間、ね、海なんか持ってないじゃないかと思うんですけど、海の役割をするのがあの骨、
うん、
主に脊髄というようなことを読んだ記憶があってですね、
我々の脊髄が海の役割をしているわけですか、
そうですね。 だからまあ骨からカルシウムを放出体内に放出するあるいは吸収するっていうようなことを、うん、一つとってもそれがもともとの海にいた時の役割を担っているということらしいんですね。
海から離れてもいいように、その機能を背骨に詰め込んだわけなんですね。
そうですね。でだからじゃあ光を電磁波をこう、ね、ある小さな領域にこう閉じ込める、これ反射率 100% の画面を作ってその中に光閉じ込めて、うん、なんてことしなきゃ閉じ込まないわけですけど、うん、でも脊椎を作ってあげればっていうことで光をある領域にまとわりつかせれば、うん、これ逆に閉じ込めたことになるなというふうに思って調査を始めたわけですね。
背骨を作ってやろうと、
でその時にそのある領域にこうまとわりつくっていう光っていうのがちょうどあれですかね、近接波光っていうような言葉がこう盛んに使われだした頃で、うん、近接波光っていうのは近く接する光って書くんですね、うん、でそれは物の表面にまとわりつく光なんです、はい、ですから伝播してこないので人間の目には見えない、
飛んでこないわけです。
飛んでこないです、うん、だけどまとわりついてある物質の表面にまとわりついてるというような光なんですね、うんうん、それが動いていくっていうようなことも表面プラズモンっていうようなものを使うと、うん、それを動かすっていうようなこともこうできるわけですね。
よく義科大の先生にいろんな分野でお話を伺っていると表面プラズモンっていう言葉がよく出てきますけれどもね、ステンドグラスの色がうんぬんっていうあれですね。
あ、そうですねステンドグラスの色はまあ動かない今表面プラズモン、極材型の表面プラズモンですけど、うん、私が目指しているのは動くことができる表面プラズモン、うん、電波型の表面プラズモンなんですね。
そこだったらものすごく小さくてもまとわりついてくれるわけですか。
そうですね、まとわりつかせるっていうのは何かの仕組みがこういるわけです、うん、でその表面プラズモンっていうのはその正体は何かっていうと電子の集団振動にくっついた光、まあ電界なんですね、うん、その振動っていうのは結びついた光 の振動数でこの振動しているっていうようなことになるわけですね、うん、そういう状態を表面プラズマというわけですね。
まとわりついてくれました。
電子の集団振動を起こさなきゃいけないんで、うん、どういう材料でもいいかっていうとそれはなかなか難しいわけです、うん、電波型っていうのは電子がこう動いていかなきゃいけないということで、うん、実は金属の表面とかですね、うん、あるいは半導体の表面であればそういう光をこうまとわりつかせることができるわけですね、うん、まあ電子の集団振動それから光もプラスマイナスの交流電解なわけで、うん、まあ、プラスだと電子が引っ張られる、マイナスだと電子がこう追いやられるということで、それで電子がこう集団振動するわけですね、うん、でそこにこうまとわりつかせる。だから、まあ、うちの研究室でやっているものは金属の表面に、光をこうまとわりつかせて、うん、それをこう動かしていく、伝播させる、うん、でそれは光の速さでこう金属の上を光がこう飛んでいくわけですね、うん、ですから電子の集団振動なんだけれども光の速さで動いていくということになります。
相当小さいデバイスでそれはできるわけですね。
できますね。
じゃあできちゃったじゃないですか。
いやそれはね実験っていうのはもう随分前から多分あって、うん、だけどそれを集積化するためのデバイスっていうのが今までこうあまりなくてですね、うん、それをこう作っているというところなんですね。
そこまで来ていて、先生退職しちゃうんですか
まあそうですね、今もうちょっとかなっていうところで、まあタイムリミット時間切れですかね。でも人生はそういうもんかもしれませんね
でも15年間で学生さんも育ったと思いますけれども、先生の研究を俺が引き継ごうという学生さんはどうですか。
いやみんな一回企業に出たいって言って企業にこう行っちゃうんですよね。あだから大学に残ってくれないかったので、うん、私もあと2年間シニア研究員ということで、これ外部資金があるとシニア研究員として研究活動、うん、まあ、継続できるんですけど、うん、それが2年間まだありますので、まあ、私はその2年間を使ってもうちょっとこう研究をまとめていこうかなとは思います。
豊橋でやられるんですか。
そうですね。
あ、そうなんですか、 あ、じゃあこのお部屋は片付けますけれども、また別のお部屋で。
そうです。あ、だから電気電子情報工学系の所属ではなくなるんで、うん、この部屋は明け渡さなきゃいけないんですけれど、うん、まあ、あの共通の部屋を一部屋をお借りして、はい、まあ、そちらで研究を2年間ということになります。
あの企業に行かれた卒業生の学生の皆さんもね、福田先生ももともと民間にいらっしゃった方ですから、いつか大学に戻ってきてくれるかもしれないじゃないですか。
まあ、それはあるかもしれませんね。ただ、うん、もうそれは学生それぞれの、ね、考えることですので、うん、もうそれぞれ責任を持っていろいろ生活してもらえればいいと思いますね、うん、
これだってこのね、表面プラズモンを使った光集積回路、誰かがでも実現してほしいじゃないですか。
まあできればそうですね。
あんまり欲がないですね。
いやいや、これはね、実現するってあんまり欲を出してしまうと、うん、これは逆にね、あまりいいことにはならないような気がしますので、やっぱりやるべきことを淡々とこうやっていくと。
そうなんですか。じゃあこれで2年間さらに研究を続けられるということですけれども、2年後もしできていたら僕らはすごく幸せですし、もしできていない時っていうのは、あ、これで終わったなで終われますか。
いや、これで終わったなってことは多分ないと思うんですけれど、それはもう世界中のね、うん、研究者がもうどんどん我々の研究を参考にして引き継いでくれると思いますけれど。
研究ってそういうものなんですね。
まあそうですね、
積み重なっていくんですね。じゃあ福田先生がこれから2年間繰り出す論文を読んで、世界のどこかの人が近い将来実現させてくれるっていう感じになる。
そうですね、それがだからまあ科学の発展ということになるわけですよね、うん、だからそんなところにね、捏造なんていうのが入ってきてしまうと、これはもうガタガタになって、何が何だかこう分かんなくなっちゃうわけですよね。
そうですね、先生の研究はきれいに進みますように。
ありがとうございます。まあ、ただ研究はね、なかなか進まないんです、ね。
まあ、ゆっくりでいいので、はい、きれいに進んでほしいなと思いますね。まあ、とりあえずこれで一つ節目ということで、先生に15年間振り返っていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、ギガダイ、すき焼きの作り方がうちと違う、餃子の包み方がうちと違う、体の洗い方がみんな変だよ。あれ、俺のが変なのか。社会に出て他人と出会って、親しみのあったものが異常だったことに気づくことってよくあります。次週4月6日の天白の城は、身近な液体 H2O、 水は実は液体の代表にしてはいけないとっても変な液体なんだって話。技科大電気電子情報工学系、服部俊明先生を訪ねますを楽しみに。